はい、どうも皆さん、今回気前より第70回目、またね、10の桁がまた一つ増えたということでね、前回、10回前の60回になんかその時は何もしなかったけど、次回は何か催し立てをしようみたいな感じのしていたら、まあなんか計らずもという理屈でちょっとここから今までと違うものが、という流れになりまして。まあね、前回の、なんだ、69回のラストのところで僕がなんか、すっごくふわーっとしながらなんかあるよ的な感じのことを言ってたと思いますけども、それについて今回、まあ明かされていくというか、まあまあもう、しょっぱなから多分もう分かってしまうのではないかということが、まああると思うので、まあぜひともそれをね、楽しみにっておかしな話だけども、まあこれから、30分聞いていただければと思います。それでは行きまーす。デジデジの気ままに寄り道クラブ。ということで今回部室にいるのはデジデジです。ということで、はい、前回言っておりました、何か起こるというあれは今回から、3週一遍のスパンの、ね、構成がちょっといろいろ、まあね、森くんがいなくなったりとか、まあ、大輔くんがいなくなったりとかっていうこともありつつのな、ね、どうなるかっていうので、これからは、3週に一遍は僕の一人語りが始まります。今回から。はい、ということでね、今までは半年に一遍とかレアなね、ものとかいう話をしてましたけども、これからはもう毎週というか、まあ、月に一回必ずは僕一人の回があるので、まあ、ぜひともね、今までとちょっと違うテイストとかになるのかなとかは、若干思ったりはしてるんですけども、まあ、みんなと喋るのとは違って、僕一人だけだとどんなことになるのか。ってことは多分ちょっといろいろあると思うんですけども、ただ僕ちょっと今のところね、まだいろいろ考えてる最中なんですけども、僕一人で、まあやるんであれば、なんかまあ僕一人だからこそできること、他の子たちと話すことじゃない、何かを、ここでできれば話せていけたらな、みたいなことを、まあね、若干は、今考えてはいるんだけども、まあ、あとね、なんだろうな、こう、僕らね、森くんと大輔くんも、まあ、それぞれのね、進路だったりとか、進むべき道に行くからこそ、まあ、一時辞めるというか、まあ、ちょっとね、しばらく出れなくなるみたいな感じの話になってたんで、だったら、それでね、成長するために、それぞれ向かってるんだったら、僕も、なんか、この番組内で何かをやれないのかなって、その自分自身も何か変えていけられる何かがないのかなっていうのが、まあちょっと生まれたので、せっかくなら一人語りというものをちょっと続けてみて、自分自身の何か成長できる部分とかが、まあなんか少しでも出せればいいのかなっていうことを、まあ若干考えているので、そういう部分もまあ少しずつ見せられたらなみたいな感じのまあ考えてますので、ね、拙いながらに話していきますが、ぜひともちょっと、温かく聞いていただければと思います。これからはよろしくお願いします。はい、ということでね、今回はね、軽く、何を話そうかなっていうのは、本編中は本編中の話でしようかなって思ってるので、そうだね、久しぶりに、突発的すぎてあれかもしれないけども、そう、ラブライブのねアニメのが終わってからしばらくね、ラブライブネタがここに入ってこなかったっていうことがあったんでって、別にそんなことをねあえて毎回差し込む必要性は全然ないんだろうっていうのはあるんだけども、ちょっとねついぞ先日、10月1日に久しぶりにミューズの、ニューシングルだね、 が発売されて、こちらゲームの曲で、ラブライブスクールアイドルパラダイスの、主題歌となっているシャングリラシャワーっていう楽曲の、まあ、CD が発売されたということで、まあね、あのアニメが終わってからでもまだまだ、熱は冷めやらぬみたいなまあ熱ねだから僕はあれなんだけどもねということでね、まあこれからもまだ CD リリースがね、こう今後まだ今月もそうだし、来月再来月とどんどんまだ続いてったりはするのでまあね、これからもちょっと熱冷めずにやっていくんじゃないかなみたいな感じの、アイドルもの的な話を、ラブライブじゃないアイドルものの作品の話を、まあ本編中ではしていこうかなと考えているので、ぜひともちょっと、テーマトークの部分でお話しさせていただきたいと思います。それでは、今日もよろしくお願いします。それではテーマトークいきたいと思います。
気まより、
はい、ということでテーマトークに、来させていただきましたって来させてあかんね、一人語りっていうのをなんかすごくガチガチに考えすぎてる感じがあるねいやいや大丈夫です、今日やっていきたいと思いますけども、先ほども言ってた通り、ラブライブではないアイドル作品とは何ぞやっていう話ということで、今回、お話しさせていただきたいのは、アイドルマスターについてでございます、ね、こちらもね、長い作品なので、まあ、知ってる方もいると思いますが、まあ、軽く紹介させていただきますと、開始、まあ、そのプロジェクトというか作品自体が始まったのが、2005年の7月26日に、ゲームセンターの、ね、アーケード用の、筐体機として初めて出てきて、そちらが、アイドルをプロデュースして、トップアイドルを目指すという、まあ、プレイヤー側がプロデューサーという立ち位置になって、アイドルを成長させていくっていう、まあ、作品、ゲーム作品だったんですけども、こちらね、どんどん人気が高まってきて、いろんなね、多岐メディアミックス展開ということで、ね、アニメになったりとか、っていうのもありましたけども、そちらのね、つい先日、先々週ぐらい、ちょっと前ぐらいなんだけども、だから、劇場版の、そちらのアイドルマスターの劇場版の、ビデオマスターっていう、こちら劇場版は、今年の1月ぐらいから、放映してたんですけども、そちらをちょうど、今月の、20、どれくらいだったかな、ちょっと覚えてないんですけども、ぐらいに、ブルーレイとね、DVD が発売されるということで、そちらの、その、映像的には、再放送っていうか、再演みたいな形で、ビデオ用の、その、録画用、そのブルーレイの映像の用のものを劇場で公開するみたいな形のが、まあやってたんですけども、まあ僕その前のやつはね、劇場で放送されてたものについては見に行ってなかったんで、まあどういう部分がなんか変わってたりとかっていう話はちょっとよくわからなかったんですけども、まあな、そちらの作品、まあそのアイドルマスターのアニメについては僕もちょっと、つい先、ちょっと前ぐらいに、見て、それで少しハマって、で、せっかくだから劇場版またやるんだったらね、大きいスクリーンで見た方が面白い、やっぱ臨場感とかいろいろあると思うから、それで見に行きたいなと思って、まあね、ぜひとも見に行きたいということで、今回は行ったんですけども、まあね、今回のその劇場版の面、あらすじ、まあなんですけども、まあそのテレビシリーズの続編という形で、まあ、まあ、その、劇場版じゃない、テレビシリーズから時に流れて、まあ、季節夏に、ということで、まあ、それぞれのね、アイドルたちの、まあ、活躍がどんどんと出て、忙しくなってきた日々に、その、まあ、作品の舞台というか、その、アイドルの、事務所が、その、ナムコプロっていう事務所に所属している、アイドルたちの、プロデューサーという立ち位置で、まあ、いるんですけども、そちらの、ナムコプロの新たなね、ステップとしてアリーナでのライブ開催ということを決定しまして、で、その、さらに、新たな試みとして、その、主人公的な、核となっている、はるかというキャラクターをリーダーに据えて、そして、バックダンサーを 新たに入れてあのライブをしようという話で、ただそのアリーナライブに向けて、そして合宿を、まあ、決行することになるんですけども、まあ、そのバックダンサーたちを、まあ、必死についていこうともするも、まあ、ナムコプロのやっぱし現役アイドルの、ね、実力に押されてしまってっていうことで、で、まあ、なんとかそれを合宿を終えたん、その夜にそのプロデューサーが、みんな今まで応援、バックアップしてたプロデューサーがアリーナライブを終えて1年間、ね、ハリウッドへ研修に行くことを告げるということで、まあ、こちら完全にウィキからのあらすじ引っ張ってきただけなんですけどもまあそういうことで、基本だからそのアリーナライブの、ね、を開催してそちらに向けてっていうのが今回 の劇場版の作品なんですけども、こちらね、そのバックダンサーっていうのがアイドルマスターの別作品の、スマホのっていうかソーシャルゲームのグリーである、アイドルマスターミリオンライブ、そちらの、ね、出ているキャラクターたちの、6名かな、そちらのキャラクターたちが6じゃない7だね7名が、バックダンサーとして出演するっていう形なんだけども、なんかその最初バックダンサーが出るみたいな感じの話を見てた時に、なんかあんまりそこまで出演出番ないのかなみたいな感じに思ってたんですけども、がっつり話に割となんか関わっているなというのは、まあ見ても思ったんだけども、うん、でね、その、まあ、僕その、まあ、とりあえず見た感想としては、うん、なんか良かったっていうか、なんかこう夢をやっぱ追いかけてまっすぐに進んでいくってすごいなんか悪いことじゃないっていうか、うん、っていうのをなんかすごく思わされたんですけども、なんかそのやっぱこうライブに向けていく、そのなんだろうな、序盤は割とその合宿で頑張ってやっていこうみたいな感じであったんだけども、そこから少しね、まあかそのバックダンサーたちがついていけなくなってみたいな話の中でちょっと、だとちょっともうこれはね、劇場版ちゃんとまた見てもらえて、ちゃんと分かることだと思うんで、ちゃんとね、そこはここだけで説明することでは多分ないと思うので、まあ、見ていただけたらなっていう気はするんですけども、ただ僕は本当なんだろうな、アニメテレビシリーズを見てて、そのまあお話的なものをなんかでいいなとか思って、なんか割とそのなんだろうな、楽しいだけじゃなくて結構シリアスな話というか、まあちょっとね、なんかつまずいちゃって、それに対して声その超えていき、ね、壁を越えていくみたいな感じのなんかそういうストーリーだったんで、その見ててそのなんだろうな、共感できるっていうかあれじゃないんだけども、こう何かをすることに対して絶対なんかこうスルッと全ていくわけじゃなくて、絶対なんかの壁に絶対ぶち当たるんだけども、それをなんか自分自身自分まあ一人じゃなくて仲間のみんなでいることによってみたいな、なんかっていうのがすごく、こう見ててその頑張る気持ちをすごく持たせてくれるみたいな、感じになるって、自分の中ですごくそう思ったんだけども、で、まあ、今回のその劇場版についても、もう今までのそのナムコプロのキャラクターたちと新たに加わったバックダンサーの子たちで新たなその物語を紡いでいくんだけども、そのバックダンサーの子たちのが、まあ、追いつけない、なかなかうまく進めないのをそのナムコプロのね、キャラクターたちがそれぞれ後押ししてあげたりとかっていうのがすごく、なんだろう、仲間がいるから頑張れるっていうのもあるけども、だからこうやっぱ目指し、その自分自身がその目指していることについて、そのやっぱし、なかなかうまくいかなくてっていうのはあるけども、本当こう自分が本当にこれなんか映画見てその後にすごい思った気持ちが、やっぱなんかすごくアイドルってやっぱキラキラ してなんかねステージ上でなんか歌って踊ってってしててすごくなんかあの見てる人たちに夢とかね夢とか希望とか与えてくれる多分存在だなっていうのを思ってるんですけど、だからそれをまあ見てでまた新たにアイドルになりたいとかっていう、まあ、夢を持ったりとかしてるっていうので、その夢を持つことに対してそのなんだろうな現実的なものとかいろいろ見せられたりとかっていうのもあるけども、やっぱ頑張ることって多分なんか悪いことじゃないし、そのやってみたいって気持ちがあるんだったら本当にやってみた方がいいのかなっていう、なんかそういうのをすごくなんか映画を見てて思って、でなんか僕もこういう、ね、作品とかを通して見て、なんか僕ってその言い方あれだし、ちょっとなんかねそういう考え方どうかっていうのはあるかもしれないだけど、僕もなんかもっと頑張ってなんかやってみたいなとか、何か僕自身、うん、なんだろうな、自分自身をベタ褒めすることではないんだけども、きっと多分何か僕にもまだできるんじゃないかとか、こう行動をね起こさない限りは多分何も進まないから、やってみることは多分間違いではないのかなっていうのを、うん、すごくなんか思わされたので、なんかね本当こうこれ見てあれっていうと本当はだけど、でもそういうことをなんか考えさせてくれた、なんかすごくいい作品だったなっていうのをなんかね僕はひしひしとそのなんだろうなアニメを見てるとか、そういうなんかなんだろう、こう別に僕はそういう感知感を持ってるわけじゃないんだけども、そのアニメとかっていうだけでなんか若干軽視されたりっていう部分はあるけども、お話だったりなんだったりとかっていうのも別にアニメだからダメとかそういうことじゃなくて、そこからなんか導き出せるものがあるんだったらそれはそれで僕もいいし、実際僕の中でそういう気持ちが生まれたってことは正しいものなのかなっていう気はするので、うん、なのでまあこうまあ何かにねぶつかった時でも、まあそうこの作品がっていうことじゃないかもしれないけども、これをこの作品まあ見てもらえたら、またなんかね一つこう自分の中でなんか壁というか何かがね見えてるものが少しずつでも崩せるのではないかなっていう、ちょっと大きいみたい大々的な感じのねテーマをみたいな感じで言ってしまいましたけどもまあねそういうものもまあ見てて思えたので、なんかなんだろうな、今までそのアイドルマスターって作品自体は知っているっていう人がいてもなかなか手を出しづらいというか、まあ出さなかった人っていうか、まあねゲームとかアニメとかなかなか手出してなかったっていう人もまあいると思うんですけど、まあ純粋になんかまあ興味あるんだったら一度見てみたら、なんかこう楽しむだけじゃなくて何か新しいものがなんか見えそうな気がするんでなんかすごくふわっとした感じの感想ですごく申し訳ないんですけども、でもそれだけ僕もすごい感動というか ここすごい心に響いてきたので、うん、まあ、ぜひともね見てもらえるんだったら僕としては割と嬉しいかなとまあ若干思っておりますね。まあということでね、この作品の劇場版の話させていただいたんですけども、まあ、そちらのね劇場版の方にも以前僕何度か高校の番組でまあ紹介させていただいてましたけども、アイドルマスターサイド M というソーシャルゲームについてですね、こちらについてですけど、こちらの作品で出演しているジュピターっていうアイドルグループの、まあ、もともとそのアイドルマスターの作品で、まあ、出演していた作品、キャラクターたちがこちらに出てきたんですけど、まあ、そのジュピターたちもね、まあ、前も言ったと思うけど、いろんな理由があって、その元の事務所を辞めることになって、まあ、それはテレビアニメのアイドルマスターの方にも描かれてるんで、そちらで、まあ、確認してもらうのもありかなっていうのはあるんですけども、そのジュピターたちが、もう、劇場版の方にちょっと出てて、その、もともと大きな事務所に行って、それを辞めることになって、ちょっと、その、言ってしまえば逆転しちゃってるわけですね。そのジュピターたちの人気があったっていうのが、逆にそのナムコプロのキャラクターたちの方が人気が上がってっていうことになってて、 で、そのなんだろうな、で出演、そのちょっと出てて、あのなんだろう、そのまだあのライブをそのなんだろう、こう素直その主人公っていうか、そのジュピターの中のあのキャラクターで、その天ヶ瀬トーマっていうキャラクターがいて、そのちょうどそのね、春、あの天海遥とね、偶然鉢合わせした時に、あのね、あのなんか素直に言わないけど、ライブ見に行くからみたいな感じの言ってて、まあ、ね、本当なんかだからね、あの悪いキャラじゃないっていう感じのだし、まあこうね、そのジュピターたちがそのナムコプロのライブを見に行って、そのまあ受けたものがなんかこの先の、まあ、そのサイド M の方の話とか、こう先にまた進んでもらえたら、なんかすごくなんかなんだろう、嬉しいなというか、もっともっとその、まあ、作品全体でいろんなキャラクターたちがいる中でも、まあ、そのね、つながりがどんどんまた見せれたら、まあ、嬉しいなっていうのをまあ、ね、若干思って、まあ、ついでじゃないけど、そこも、ね、あのプラスで見てて思ったかなっていうのはあったんですけども、まあ、ということでね、そちらの、そうだね、アイドルマスターのサイド M のについてもね、なんかぐいぐいと今後、なんだろうな、こう、こちらのね、気まゆの方でいろいろ紹介できたらな、みたいな感じのを、まあ、若干思ってるんですけどね、まあ、こちら、ちょっとね、まあ、いろいろ、まあ、あってってか、その、こう、システム的に、育成の面がちょっとね、なかなかレベルが上がりづらい、なんか仕様とかになっているんですけど、ちょうどまあね、多分配信タイミングもちょうどまだギリギリで あると思うんだけども、今の期間中はちょうどその育成が2倍というキャンペーンをちょうど行っておりますので、まあぜひともね、まあ始めるんだったら今のタイミングがいいのかもしれないなっていう。まあ、本当なんだろうな、じゃあ、サイド M の方も、まあ、そのナムコプロのキャラクターたちに負けず劣らずの、なんかね、個性的なキャラクターたちいっぱい。現在は、サイド M は40名かな?いるので、まあ、今だと、本当ね、40名もいるんだったらな、もう、多分、どこかしらに好きなキャラクターって多分生まれてくるんじゃないかなって、若干思っているので。まあね、あと、そうこれ多分次回の配信、こう僕一人の配信の時はのトーク多分なると思うんですけども、ちょっと収録日的な問題であれなんですけども、10月5日、あ、僕、あ、収録的に明日なんですけども、10月5日にその、あ、東京ビッグサイトの方で、そのこのちらのアイドルマスターサイド M のオンリーイベント2、まあ要は同人誌の即売会ですね。まあ、同人誌、まあ、わかんない人いるかわかんない、あれですけども、まあ、個人がね、その作品好きな人たちが、まあ、作った漫画だったりとか、いろんなものが販売される日なんですけども、ね、そちら、東京ビッグサイトで、まあ、いろんな作品の、まあ、イベントに兼ねて、プラスアルファ、まあ、プラスアルファじゃね、その、なんね、他作品もいろんなところ、そのビッグサイト全体使ってるから、そのビッグサイトの中の一角として、そのアイドルマスターサイド M の、オンリーイベントが開催されるということで、確かオンリーってか、その本当、なんだろう、それだけの、まあでも、オンリーイベントっつったら確か、そのアイドルマスターの作品の中で、一つ部分があって、そこね、参加するっていうのはあったんですけど、ただその、本当にそのサイド M だけ、アイドルマスターの他作品がなくてっていうのは今回が本当初だったと、まあ思われるのはちょっと僕も若干わからないながらに話してるのであれですけども、まあそちらの方に、まあなんか最近すごくだからがっつりハマってしまったがゆえに、そちらにも行ってみようかなっていうのを、まあね、若干考えてるっていうよりも、まあ行くんで。まあそちらのね、なんか感想だったりとか、こんなの買ってきたみたいなのとかね、そちらについては次回、まあそれと合わせてサイド M のことについてもうちょっと、深く掘り下げれたらなっていう感じで、まあ思ってるので、まあね、アイドルマスター、本当に、いろんな、メディアミックス展開、まあされてるんで、ね、アニメだったり、ゲームだったり、ね、ソーシャルゲームだったりとか、もう、何でもあるので、まあ、どこかしらで、まあ、触れてみてもらえたら、本当に、いいんじゃないかなっていう。 がっつりなんかね、布教してるみたいな感じであれですけども、まあ、興味持ったんだったら、ね、無料でやれるのもあるんで、まあ、触れてみるのもありかなって思ったりしております。はい、それではエンディングに行きたいと思います。
暇より。
それではエンディングですということで、はい、まあ一人でまたやってきましたけども、これからこれがまあまた3週いっぺんに来るということを思うと、なかなかね、ちょっと緊張感がすごくあるんですよね。こう前もなんね、2回ぐらいはありましたけども、なかなかこう一人だけで喋るっていう思う気持ちがなかなかね、出ないとできないので、これも本当、ちょっとぶっちゃけちゃってあれなんですけども、本当は、これ先週、収録日的に1週間前に録音する予定だったんですけども、なかなかなんかやる気が湧かないっていうと、語弊があるんですけども、ちょっと気持ちがなんか、ついていかなかったんで、ちょっと一周長めかせちゃったんですけども、まあ、これからはね、こう、毎回やっていくので、まあ、少しずつでも、僕自身がなんか伝えたいこと、話したいこと、まあ、そんな、仰々しくや、まあ、言うことではないですけども、まあ、僕が、まあ、言いたいこと、何でも、まあ、言っていけたらな、みたいな、まあ、気ままにやっていけたらな、と思っていますので、まあ、ぜひともね、こんな感じで、これからは、気まぐれまた、変化っていうとあれですけども、まあ、少しずついろんな意味で、ゆるくまったり、まあ、言っていこうと思いますので、まあ、ぜひともこれからもよろしくお願いします。はい、ということで、コーナーの紹介したいと思います。はい、ということで、まずはジングルはこちら、発注くんのコーナーで、皆様から送られてきたイメージや意見、台本をもとに、発注シグマが15秒から30秒程度のジングルを制作します。また、一定の期間の中で MVP も決めたいと思いますので、発表されたジングルへのご感想や意見も募集しております。はい、そして次が、よかれ悪かれ、こちら、森くんのコーナーでしたが、まあ、誰かがこれからはまた引き継いでいくと思いますので、はい、こちらが、毎回決められたテーマに対し、こんな〇〇は嫌だ、こんな〇〇はいいという意見を募集し、その意見がありかなしかを判定していくコーナーです。ということで、今募集しているのが、こんなロックバンドはいい、嫌だでございます。ぜひともよろしくお願いします。はい、そして次が落ち着けダイアリー、こちらも誰かがやるコーナーです。皆様からオチの部分だけを書かない作り話や体験談を送ってもらい、誰かがオチを作っていくコーナーです。そのオチが面白いかどうかを僕でジェジが判定するのか、まあ他の人が判定するのかをしていきます。はい、ということでこちらね、キマヨリのメールフォームから送れば、すべて送れますので、キマヨリメールフォームで検索していただければ出てきますので、よろしくお願いします。あとメールアドレスからも送れます。メールアドレスが、よりみち.club@g、いやー、ここで噛むかね。久しぶりに噛んだよ、ここで。いやいや、違う。メールアドレスが、よりみち.club@gmail.com。より、yorimichi.club@gmail.com。こちらから送っていただければと思います。はい、ということで一人語り、やってきましたが、そろそろね下校時間になりましたので、帰りたいと思います。はい、本日部室に集まったのはデジデジです。それではまた部室でバイバーイ。そして次回もまた何かある